溝江達秀の
超越文房ラジオ。
この番組では15カ国語を自在に操り、カナダのラバル大学で北米最多クラスの年間270コマを受け持つ国際言語学者溝江達秀が、英語をはじめとする語学を学ぶすべての人に、世界に共通する言語学の真髄を分かりやすくお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
私はどうやって痩せたか、はい、これをお話しします。これはですね、世界初の痩せ方です。私は今までいろんなダイエットをしました。なんとかザップっていうとこ行きましたね。っていう感じでぐるぐる回ってもいいんですけど、なんとかザップに行きました。なんとかザップさんでは私は、どれぐらい痩せたんですかね。2ヶ月で16キロ痩せたんですよ。糖質制限ですね。その頃はね、まあ10万ですよ、高いからね。なんとかザップさんに行って10万払ったんですよ。で、LINE かなんかで、あの、食べたもの写真送れよみたいなんで送ったんですよ。で、送って管理されてっていうのをやりました。糖質制限やったんですよ。で、その時にまあ頑張って、契約自身は90日ですよ。90日。でもう毎日もう死ぬ気でこう、あの、頑張ってこうおいしょおいしょってやってね。でおいしょおいしょってやって、まあ、渋谷にあったから、渋谷の歩道橋を筋肉痛で歩けなくなって、もうこうやってこうやってこうやって登ってたんですよ、渋谷の、あの、歩道橋をね。あのジム行くまできつくて筋肉痛で、そんなところがあって16キロ痩せたわけですよ。でわーってすごい、先生頑張ったって、90日の60日でそれを達成したんですよね。61日目から事件が起こりました。逃亡しました、僕。音信不通、もういいってもういいってなった。自分のためにだけ頑張ったから折れたんですよ。そっからもう、よ、何ですか、もうとにかくラーメン屋ばっかり行きましたよね。油ゴーゴー飲んで、またこれから30何キロリバウンドですよ。いわゆる今までの埋め合わせを行ったわけだよね。でしかも頑張るのは別に誰かのためっていう頑張りがなかったんで、もう一人の自分、自分の中にいるもう一人の自分との戦いだって思ったんで、いや16キロも痩せりゃいいだろうって言って、自分に、その達成が与えられたから、やった終わったって言って終わったんですよ。でそれでまあ激太りですよね。でもとんでもない話ですよ。でだからやる前よりまた太っちゃったのね。やんなかった方が良かったぐらいなんですよ。ね、でそれでもうそれが6年前ぐらいの話なんですね。でこっからダメですよ、もう欲望ステージ入っちゃった。どういうステージかっていうと、なんとかザップでもうとんでもない人体実験したわけじゃないですか。で最後ウォンティットみたいに、先生にもう、あの、先生が僕に電話しても着信拒否だから、もうやめてって言って逃亡しちゃって、もうウォンティットみたいにもう指名手配されたんですよ。ねえ、もういいって。でもう先生と音信不通になったんですよ。でまあ後から先生に自分から本当にごめんなさいって謝ったんですけど、なんか迷子になった飼い主、ね、飼い主のところに戻ったみたいで、でもただごめんなさいって一言書いてね、でもうこんな体になっちゃったから先生にも申し訳ないみたいに、ただただただ罪悪感しかない中で、こっから欲望ステージ、どうやったらもっと簡単に痩せられるかなって、こういうのを探し始めたんですよ。皆さんもそうだと思うんですよ。英語勉強して、同名詞だ不定詞だ形容詞のなんとか用法だ、めんどくさいうるせえみたいになったわけじゃないですか。いらねえよみたいになって、もうやりたくねえ、面白くねえみたいな感じで、もう散々受験勉強疲れたってやって、なんかもっと簡単に聞き流せばできる英語みたいな、そういうのに流れてくるわけじゃないですか。全く同じのをダイエットで僕は経験するんですよ。マイナスなんかのね、冷凍のやつを、まあ、こう冷凍送信みたいなやつ行ったんですよ。まあただただ風浴びただけですね。なんですよ。 ただただ風邪浴びただけなんですよね。でそれでまあ さほど痩せもせず、まあちょっと気分では痩せたかもしれないんだけどね、うん、でそういうのもやったりしたんですよ。で何、まあ一応結果は出た、物理的に16キロ痩せたし、風邪浴びて気持ちよかったぐらいで、あのまああれかなっていうのと、じゃあ次どうしようかなって思って、今人生最後のダイエットやろうかなってちょっと始めたんですよ。じゃあまたなんとかザップさんみたいにやるかなって思ったんだけど、ここ大事ですよね。まあ自分が一度結果出たものだからやってみようかなってもう一回思えたけど、どうせまた逃亡するなっていう自分もいることも分かってるんですよ、予想してるわけですよ。じゃあそれ手出すって話ですよね。ってことは皆さんも失敗した方法でもう一回やったらその失敗はないんじゃないかって思うかもしれないと思ってやるじゃないですか。まあ例えば離婚とかもそうですよね。一回失敗したけど次の人だったらよかったっていうのはあるかもしれないけど、やっぱりダメだったって人もいるわけですよね、うん、そうすると一回ダメだった方法をまた試すってすごい大変です。あの恋愛もそうかもしれないけども、失恋したけどまた傷つかないかってもう一回思うのはすごい大変なことです。でだから僕はちょっと考えたんですよ、全く違うやり方でやらないかなという、はい、それを今日世界初公開したいと思いますって言って、ここで休憩とかって言わないで、ちょっと続けたいと思います。私はですね、ちょっとずっと後悔してることがあったんですよ、うん、何かっていうと、学部ね、大学の学部の時は僕は、まあね176センチの56キロの、振り返ればジャニーズジュニアっていう感じだったんですよ、一応ね振り返ればね、ただの美少年だったんですよ私も。なんでかっていうと、もう本当にね西武新宿線にその頃揺られていて、まあ満員電車でこうやってね、古典語学入門とかってこう読んでたんですよ。昼飯食うぐらいだったら本買えと思って、あの自分の中に宿題出して往復で本読んでたんですよ、若い頃はね。行きに一冊、帰りに一冊みたいな、それぐらい勉強してた時期があって、だからあまりご飯に興味がなかったんですよね、その頃は。だから全然太ってなかったんですよ、その頃はね、うん、で、まあいろんな言語好きだから勉強してたんですよ。ただ教育実習っていうのがありましてね、4年生の頃に僕は教育実習に行かなきゃいけなかったんですよ。その時に学んでた言語はサンスクリット語って言語なんです。サンスクリット語っていうね、インドの言語なんですけど、サンスクリット語を勉強してた。そしたらサンスクリット語を勉強してる途中に教育実習が入っちゃったんで、中断されてやめちゃったんですね。それからずっとやらないで現在に至ってたんです。そうすると、まあ、ある時にその他者実現をしない限りは自己実現はされないっていう、こういう考え方に出会いました、うん、そうなってくるとですね、その時にあの他者実現がないと自己実現がなされないっていう言葉に出会った時に、ちょうどサンスクリット語とリンクする話が出てきたんですよ。ある理科系の研究で古典語を勉強する、例えばギリシャ語、ラテン語、サンスクリット語とっていうね、そういう古い難しい言語をやると脳のですね記憶力が上がるっていう、こういう結果が出たリサーチを見たんですよ、うん、いわゆる普段使わない頭をより使わせるっていう機能が働いた時に、その時にですね、あの記憶力が上がるみたいなことが書いてたんですよね。で面白い現象が起こったんですよ。例えば脳に電極をバシャーンってこう刺すじゃないですか。そうするとバイリンガールさんみたいな人いるじゃないですか。バイリンガールさんみたいっていうか分かんないけど、そのバイリンガール、早見優って古いかな、なんかこうバイリンガールの人がいるんですよ、生まれながらにバイリンガール、あと他に誰か知らないけど、ベッキー分かんないけど、その生まれながらにバイリンガールさんっているじゃないですか。そういう先天バイリンガルみたいなやつ、もっと言えばうちの息子みたいな、うちの息子はロシア語と日本語バイリンガルなんで、そのバイリンガルさんにこう脳の電極刺すんですよ。そうすると日本語喋ってる時は日本語脳がビリビリビリってこう動くんですよね、そうすると電極刺して英語喋ってる時は、英語の時はビリビリビリって英語のとこが、こうなるわけですよね、震えるわけですよね。これは理解できますよね。それは英語脳と日本語脳っていうのが完全に分離してるんですね。完全に分離してるわけです。英語の時は英語で考えてるし、日本語の時は日本語で考えてるんですよ。ただ 私のところに来て私も含めて後からいわゆる何9歳以降ぐらいからもしくは12歳以降ぐらいから日本語がお父さんお母さん喋って母語で英語が中学校1年生ぐらいから勉強した人たち日本のほとんどの人たちっていうのは英語喋ってるかなり上手だとしても後天バイリンガル先天バイリンガルじゃなくてね後天性のバイリンガルは英語と日本語がビリビリってこう分離は絶対にしてないんですよ。英語喋ってる時でも日本語が震えてるんですよ実は。だから世の中に言うところの英語脳を作りましょうっていうのはねこれ詐欺なんですよあるわけがないんですよ。無理なんです。無理で、サンスクリット語とかラテン語とかギリシャ語とか勉強すると日本語を震わせる振動率が英語、フランス語、ドイツ語よりもはるかに激しいんですよ。なぜかというと普段考えないようなことをロジックでまた追いかけるから、日本語を日本語の中で読書すれば日本語がよりできると思うかもしれないけれど、フランス語とかイタリア語でもドイツ語でも何でもいいんですけど、特に古典語と呼ばれるやつは全然ね難易度が違いますから難しいんですね。難しいからより難しいパズルをやればより脳のなんていうか活性化が起こるってこう書いてたんですよ。うん、なるほどねって思ったんですね。でここまではうなずけると思うんですよ。まず古典語やれば頭にいいんだみたいな、やったーって思ったわけですよ。でラテン語もギリシャ語も勉強したことがあるから、じゃあその3つの中でどれ取るって言ったら僕はサンスクリット語なんですけど、もっと実は理由があったんですね。ラテン語もギリシャ語もフランス語もイタリア語もサンスクリット語を除いての言語はとりあえず会話を目的としたんですよ。フランス語とかイタリア語とかドイツ語もフランス人と話せればいいなとかロシア人と話せればいいなとか、英語だったらね英語の人と話せたらいいなとか、そういう誰かと会話することを目的とするじゃないですか。サンスクリット語は会話を一切目的としないんですよ。だったらみんなここにいるうちの 99% は会話目的にするんじゃなければやる気ないんじゃないみたいな、やる意味ないんじゃないって思うと思うんですね。ある一人とだけサンスクリット語は会話できるんですよ。会話が許されるんですよ。神なんですね神様のためと、いわゆる神と話すっていうかね、神と電話、コミュニケーションを取るためにだけ作られた言語なんですね。うん、だから神様を一応なんていうか話しかけの対象にしてるんですよ。会話っていうかね、そのだから、こんにちはとかっていうのは別にないわけですね、まあ、じゃあこんにちはってヒンディー語、サンスクリット語っていうのは、まあ、今インドの時点で普通一応古典とされてるから日常生活では喋られないとは言われてはいるんですけれど、ね、神との対話で、言われているからね。でも中にはそれを、まあ、そうではあるけれど、なんかサンスクリット語っていうのを喋る人たちはいるとは言われてるんですよ。一応ね本当の言語として喋る人はいるとは言われてますけど、一応限定、まあ、大義としてはね、神との対話に使われたっていうことなんですよ。サンスクリットって言葉自身がそうなんだね。サンスクリットのクリット、スクリットのクリットってクリエーションみたいな単語なんですよ。だからクリエイティッドですね、創造された。サンっていうのは完璧にっていう意味だから、完璧に作られたっていう意味なんですよ。だから完璧に作られた言語って、じゃあ誰が完璧に言語を作るってなると神様でしょみたいな話になるんで、神との対話で作られるっていうことが分かってね、じゃあなんか普通にそこらにいる分からないマイクでもジョンでもね、ナンシーとかとそういう人たちと話す言語じゃないっていうことが分かったから、なんか面白いなって僕は思ったわけですよ、まずはね。でサンスクリット語合宿っていうのに行き出したんですよ。で未だに僕もサンスクリット合宿じゃないけども、とあるところで勉強中なんです。今もあるところで行ってるんですよ。